cats, 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 cats. 1, 2, 3, 4. カッツキャストです。皆さんこんばんは、中島です。今日は2月12日の土曜日、夜のですね11時45分でございます。カッツキャスト、珍しくまたしても短いスパンでの更新でございます。もう最近ですね、テレビを見ていてもいろいろ知らないことが多いというかですね、芸能にもともと疎い私ですね、小向井美奈子さんが何ですか、フィリピンに潜伏していたと。あの人まだ捕まってなかったんだってね、知らなかった。でもその後こうちゃんと記事を読んでみると、一回復帰されてまたね、ストリッパーとして活躍してらっしゃったみたいなね、まあ、そこに来てまたイランのなんか組織みたいなところから買っていたんではないかという疑惑が生まれているそうでございますけれどもね。スポーツ紙とか見たらまたうまいこと書いてあるんですよね。これ親見たら悲しむだろうなと思うんですけどね。そのストリップでこうちょっとお縄をこう縛られてるようなね、お縄で縛られてるようなシーンがありますですね、やっぱり小向いお縄がよく似合うみたいなね、ひどいこと書くなと思うんですけども、ちょっとプッと吹いちゃうっていうね。でも本当ファンの方とかね、残念でしょうね。でもやっぱあれですかね、そのお父様がですね、会見といいますかしてらっしゃって、本当に弱かったんだろうなと、早く自首してほしいとおっしゃっていたんですけど、親の思いはですねやっぱ深いというかね、15歳でデビューしてらっしゃるそうなんですね、小向井さんはね。それでもうすぐにこう脚光を浴びて、まあ、そして何があったのか分かりませんけれども、そういう薬というものに手を出してしまった、まあ辛かったり弱かったりもするんでしょうね。そういうところで若いうちからそういうなかなか厳しい環境の中に放り込んでしまった、やっぱり親の思いというかですね、思うと、まあ加害者のことしたなってきっと親御さん思ってるんじゃないかなと。まあそれはもちろんね、いけないことしてる小向井さん自身も責められなくてはいけないんですけども、そこに至ってしまったところにはやっぱり親の思いを考えたらですね、自分たちのせいだと親御さんたちは悩んでるんじゃないかなと思ったりもしますけどね。まあそういう背景もあって、もちょっとそのスポーツ紙のですね、こうちょっと豊満なバストをこう縛られてるシーンとかでね、やっぱり小向井お縄が大好きみたいなこと書かれてると、ププって笑っちゃうというかですね、もう浅ましいもんですよ人間なんてね。まあでもそんな浅ましいとか言ってますけれどもね、やっぱりこう夢を語っていきたいのが、やっぱりこう未来に希望を描いていかないと人間はやっぱ生きていけないね。私の歌でも希望という歌があります。世界に広がる悲しみの影を希望という光で照らし進もうというようなね、臭い歌詞なんですけれども、なんかやっぱりこう暗いニュースがこう多かったりするときにですね、やっぱりそういう未来に向かってのメッセージ、まあ、未来は何が作るかというと、やっぱり希望ではないかということですね。希望を口にするというのは大変いいことではないかと思うんですね。希望のある人っていうのは絶対に折れない、折れない。なぜ折れないかというと、そこには未来に対する希望があるからではないかと。なりたい自分とか叶えたい未来があるから、そこに頑張れるんじゃないかと思ったりもするんです。まあ、そんな話をですね、こう仕事場の人とかとこうするわけですけどもね、たまにね飲んだりなんかしたりした時とかですね。で私もこう周りにはですね、年配の方もいれば若い子もいるわけですね。でもやっぱり若い子でもしっかりしてるというか、もう見かけからしても若いけどしっかりしてる見かけのね子もいたりして、その中にガッキーっていうのがいてですね、ガッキーといえば新垣結衣ですかね。最近のガッキーまた可愛いですよね。最近のCM とかすごく可愛いですね。あれなんですか、緑っぽいこう服着てね元気に踊ってます。あれ何の CM ですかね、あれホッキー違うか、なんだろうね、もう何の CM かちょっとわからないんですけど、もうとにかく鮮やかな黄緑色のね服着て踊ってる楽器見てもうたまらんなと。楽器かわいいな、なんだろう、まあ昔からかわいいんですけど、あのシーンもかわいいですよね楽器ね。私はね、まあこんな話もちょっと話脱線しますけど、一番まあ好きな女性タレント誰ですかって言われたのも、昔から今活 躍中のゆうかちゃんね、ゆうかちゃん可愛いっつっても昔からあのグラビア時代からですね、ゆうかちゃんのキューティーな感じかつこうダイナマイトボディみたいなあのギャップがもうたまらんなというふうに言ってたわけです。あとね、上戸彩ちゃんも可愛いね。上戸彩ちゃんのこう、まあ、ひる口もそうなんですけどね、もう全体的に見てそんなのすごいこう美人というわけではないと思うんですけど、なんでしょうね、やっぱ声もいいですしね、あのキャラクターやっぱこう透明感があっていい。でも楽器はね、そんなのとはまた違う、ちょっと吉永小百合じゃないですけど、もう動いてよし、ね、止まってよし、喋ってよし、歌ってよしっていう、もう踊ってもなんかの可愛かったからさ、もうちょっと日の打ちようがないなと。その楽器じゃないんですけど、今回のこの楽器は、楽器はですね、現在30歳になったばっかりということでね、まあ世間的に見ると若くもないんですけど、僕からするとまあ若いですよね。うん。でも彼の夢はですね、家を建てることなんですね。まあ家を自分の好きなように建てること、まあもう最近は中古住宅も含めてるらしいんですけどね。でもまあ収入もそんな多いわけじゃないと思うんですよ、そんなに変わらないでしょ僕とね。でいつもねボロボロのね、なんかこう11月の下旬でもまだね穴の開いた T シャツを着てるような、もう格好には本当頓着しないというね彼なんですけども、僕の夢は家を買うことです、はっきり言ってました。やっぱねこう何か未来に希望がないとやっぱやっていけないでしょ、やっぱ仕事もね、ただ単にこう日々の仕事をこなすなんてやっぱり僕無理なんですよと。でやっぱね猫を飼ってらっしゃるんですね。そんなボロボロの T シャツでもう見た目はですね、ちょっとごめんなさいけどね、ちょっとあの下膨れの顔とぽっちゃり体型とですね、肩までのロン毛がちょっと小室ファミリーのね、あの昔のね80年代の小室ファミリーみたいな髪型になってるので、まあ、どちらかというとちょっとオタッキーのようなこう雰囲気に見える感じの彼なんですけどね。でもこうね、家ではロシアンブルーというおしゃれな猫を2匹も飼ってたりですね、車も新車をねバーンとこう綺麗な車を買ったりとかですね。で家には家電がたくさんあったりです、家電たくさんあるっていうのがですね、一つ一つの家電にすごくこだわりがあったりするんですよ。パナソニックのですね、ビエラの G2 を買ったりとか、一人暮らしなのになぜか知らんけどシャープの、加熱水蒸オーブンレンジヘルシオがあったりとかですね、その他にもついこの間も一人暮らしなのになぜか知らないですけど洗濯、8キロ9キロレベルのですね、なんか三洋のアクアっていうドラム式の洗濯機を買う、まあ、それぞれの話も面白いんですけども、なんだろうこの子おもろいなと思ってたら、やっぱり今度は家を買うのがイベント、この猫たちがね思い切り走り回るのを想像するともうたまりませんという、すごいなと思う。楽器そんなお金どこにあるのって思うんですけど、でもね中島さん、いや計算したらまあ2000万ぐらいですよ。彼はその家の株式を2000万と考えてるらしいんですね。それは2000万というのはその条件としては、まずあの田舎の方で広めのねところであれば、あの2000万でも田舎の方であればなんとか建てられるんではないかという試算をしてるらしいんですよ。まあ、その内訳というのがですね、まあ、1000万が土地で1000万が家みたいなところで考えてるのかな。うん、まあ一坪が、20万、一坪が20万の土地で、一坪20万で、まあ、50坪買って1000万ですよね。でその50坪で、まあ、その50坪の中に20坪の家を建てるって言ったのかな。20坪、20坪の家で2階建てで、1階が20坪、2階が10坪で合計30坪ですよね。延べ床面積30坪の家、うん、これが、まあ、坪単価建てた時のその価格がですね、坪単価30万と考えたら、50なので、あ違う、20、30坪なので、900万ぐらいですかね。うん、それで1900万と。で、その後他には税金で、まあ、2000万、2100万ぐらいいくのかな、うん、そういうような、1階が20坪、2階が10坪、合計30坪の 3.3 平米ですので、99坪。あ、じゃあ99平米の家ということですね。まあじゃあ、まあ住むにも全然問題ないというか広い家だなと思って、まあじゃあそれを、じゃあローン組んでみようと。まあしっかり考えてるなと思ってね。あ、2000万って聞くと2000万の家持ち家も結構安いなと思ってね、あ楽器は夢に向かって頑張ってるなと思って、うーんすごいなと思ったんですけど、 で書いてですね、私そのじゃあ2000万をこう家を買う資金としてこう借りた場合ね、どんな風なこう支払いになるのかなと思って、ちょっとインターネットで調べてみたんですよ。そしたら例えば2000万としますよ。2000万をでやっぱり頭金を入れるらしいんですね。頭金を例えばまあ400万貯金しましたとしましょう。そしたらまあ残りが1600万ですよね。で1600万を借りたことになるわけですけども、1600万円っていうのがいわゆるなんていうんですか、これ年率っていうのがかかるわけですよね。でなんか今高いところで 3.3% ぐらいかかるらしいんですよ、年率が。だから1600万円の、3.3% ってなるとですよ、もう50何万円ですよ、これすごい価格ですよ。1600万かける 3.3% は52万8000円。ベラボーに高いです。52万8000円が利子ということですよね。だから、まあ、月々、まあ、これで、まあ、10万ずつ返したとしますよ。10万ずつ。10万ずつ返して、12ヶ月返したら、かけるの12は、120万。120万返すんだけども、そのうちの53万円ぐらいは利子の分だから、結局年間67万円しか返せないということですよね。67万円しか返せないことになるから、2年目とかはもうまだ1600万の62万を引いた2年目も、1538万円に対して 3.3% がかかるわけですよ。それまた50万7500とかそんなんがかかるわけですよ。だから120万毎年返してもそのうちのおよそ半分ぐらいが利子ってことですよね。ふわーっとびっくりしましたね。これはもうローンとか組めんなと思ってですね。でもそのことをちょっと楽器に言ったらどんな反応するかな、知ってるのかな。やっぱり楽器はですねすごいんですよ。多分知ってるでしょうね。いろんなものもですねデータがすごいしっかりしてる。例えば今回のそのなんで一人暮らしでね、洗濯が8キロも9キロもいるような、縦型ドラム、縦型じゃないドラム式のね、洗濯乾燥機がいるのか、あんなね、ごめんなさいね、汚いなりして、いや汚くはないけどね、そんなおしゃれにそんなに頓着しない感じなんですけど、タオルをめちゃめちゃ使うらしいんですね。すっごい綺麗好きなんだっすって、なんだっすってって、もうすっごい綺麗好きなんですって。だから一日に、まあ風呂は入ったらタオル交換だし、風呂場の小さなタオル、フェイスタオル、トイレのタオル、そして炊事場のタオル、そして洗濯ね、シャワーもこうまめに入るらしいんですね、夏場とかは。そしたらもうタオルがもういっぱい出るらしいんですね。それをもう毎日こう洗濯こう溜まってくるので、もう洗濯が追いつかないということで、この大きなですね洗濯機を買う。じゃあもうただ大きなのを買うんだったらこの普通の人と一緒なんですけど、彼の場合はですね、そこですっごいこう研究をするんですね。例えば前回もですね、私勉強させてもらったんですけど、その中島さんと僕は V2 を買いましたって言った時にですね、 V2 それいくらで買ったんですかって、いくらいくらで買いましたよって言ったら、お、それはいいですねって言うんですよ。何がいいんですかって言った。その V2 はその1個前の後継機、前のね機種がいくらが最安値だったので、それ以上は多分こう値下がりしないような価格で来てると。そしてさらにヨドバシカメラで値切ったっていう、そこはもう素晴らしいですと。ヨドバシの価格はきっと一番低いところだろうから、そこからさらに値切れたのはすごいラッキーだったと思いますよっていうようなこと言われまして、で、すごいね、なんでそんなことが分かるのって言ったら、いや僕もですね前の機種と今の機種の違いというのはもうこういうところが違うというのが分かってて、まあ、それがもうこんくらいの差しかないんで、なんとかその一番底値、底値になって買うっていうのをすごくいつも考えてるらしいんですね。だから前の機種と今の機種、何の機種がこうどの性能が上がってるのかと、そこにどのくらいの価値をお客さんが持つだろうかと、その価値を見極めると、前回の、まあね、前の機種 が、底根がこのくらいだったとしたら、こいつもこのくらいの底根までは行くだろうという予想をつけるわけですね。それがだから底根になりそうな時期、まあ、大体メーカーごとによってその機種が更新される時期というのは決まってるので、大体そのあたりでふっかけていくらしいんですね。こんくらいにはなりませんかということでね。だからそれまでずっとこう欲しいものがあったら、そのいろんな機種をこう研究して、まあ、絞りをつけたら、その前の機種との違いとかも調べた上で、もう最安値、一番安いところはこのくらいまで下がるんじゃないかというところまで考えてから、買うらしいんですよね。だからきっとね、そんな買い方をすれば間違いがないというか、後悔がないというかね、まあ、そうやって研究する中でここの機種の個性が好きなんですよっていうのも出るらしいんですよ。今回のこの三洋の洗濯機も、三洋というね、うん、ブランドがなんかそこまでなんていうんですか、まあ、評価されてないとは言いませんけれども、結構値崩れしやすいらしいんですよ。パナソニックとかはあまり値崩れしないらしいんですね、うん、でも三洋はすごく個性的なこう機能とかもあって面白いんだけど、結構値下がりしたりすると、まあ、そこも狙い目だったし、今回のこのアクアに関してはまあ、ヒートポンプ方式とか、なんかこの乾燥の方法で、乾燥の種類もすごく多かったらしいんですね。ふんわりだとか、なんか繊細なとか、うん、だからなんかよく聞いてもよくわからないですけど、すごい熱く一つの家庭について語ることができるんですよね。だからそこまでね、こう研究するっていうか、研究するというよりもその情報やデータがですね、スイスイと彼の中に入っていってるような気がするんですよね。僕とか例えばカタログをパッと読んでも何の情報も入ってこない、うん、まあ、興味がないわけではないんですけど、それが一体何をこう意味してるのかがね、スッと入ってこないんですよね。でもそういうのがね、スッと入ってくるタイプの人間だからね、彼にこう聞いたらいいなと思ってですね、私もこうなんか買うときはちょっと彼に聞くようにしてるんですけどね。それこそ今回私もこのマッキントッシュ、これ借り物ですけれども、次回はね、またマック買いたいなと、ガレージバンドが楽しいんでね、ちょっとガレージバンド楽しんでマック買いたいなと思ってるんですけど、でも彼曰く、まあ、僕もマックは使ってたんですけど、まあ、Windows っていうところで、まあ、遜色がないんであればやっぱデルがいいですよみたいな話をしてましたね。やっぱ余分な機能がなくて、で自分でこう組み替えられてコストを抑えることができるということでね、デルかマックか、まあ、悩むところなんですけどね。このガッキーについてのですね、ガッキーからの受け売りトークというねコーナーもちょっと設けたいなと思って、ちょっと今三洋の洗濯機の話をしましたけれども、その他にもね、彼はレンジについても結構研究していたみたいなんで、レンジについてもですね、皆さんにちょっと今度知識をお分けしたいなと思っております。ということで今日はガッキーの紹介でした。以上カツキャストでした。1,2,3,4